ご機嫌いかがですか。あなたの心に響く整理整頓整頓の専門家兼ジャムドラマーの大掃除徳さんです。大阪を活動拠点としてお掃除セミナーや音声配信などで有益な情報を発信しながら、ハウスクリーニングやエアコンクリーニング、家事代行サービスなどを提供できるお店の運営をしています。そしてもう一つの顔として、主にジャズ系のジャムセッションなどでドラム演奏をしているジャムドラマーとして音楽活動もしています。はい、ということで今回も突然始まりましたお掃除徳さんのみんなに伝えたいラジオゲリラライブ配信ということで、ただいまの時刻はですね、7月10日20時31分を回ったところですね。本当に適当に始めてますなんかこの適当さがね、だんだん気持ちよくなってきましたね。逆に誰も気づかないところでライブ配信をするという、この、なんだろうな、ある種のこう気持ちよさというか、してやったり感というかね。なんかそれがね、ちょっとだんだん楽しくなってきましたね、最近ね。だから逆に、いかにこうライブ配信はしてるんだけども、いかに誰にも気づかれずに人知れず、ライブ配信をして終わるかみたいな。なんか最近そこら辺が楽しくなってきたというかね。入ってこられたら負けみたいな。じゃあ、ライブするなよって思うかもしれないけど、なんかそこがいいじゃない。ライブ配信だけど、誰にも気づかれずに、何、徳さんやってたのみたいな。アーカイブで初めて気づくみたいな。なんかゲリラライブ配信の、楽しさってそういうところにあるのかなとかね、ちょっとそんな感じで、なんかそういった楽しさをちょっとね、そういった楽しさがちょっと癖になってきたと言いますか、そうそんな感じでね、本当に適当に始めてる。逆にもう言い方変えれば、なんならもう いかにこう誰にも気づかれずに始めるかみたいな気づかれたら負けみたいな、なんかそんな楽しさすら覚えてきました。そんな今日この頃なお掃除徳さんのみんなに伝えたいラジオゲリラライブ配信、今回も始めていきたいと思うんですけれども、はい、まあ一応ですね、このゲリラライブ配信っていうのは今すぐこのテーマでちょっと喋りたいなと思った時にポンとライブ配信をするみたいな、そんな感覚でやっております。だから誰に集まってほしいとかね、そんな感じの目的で、やってるライブ配信じゃないんですよね。もうライブ配信という形でやってはいるので、なんか素のお掃除徳さんの状態っていうのを楽しみながら、あ、なんかこう収録とはまた違う一面で喋ってんなこいつみたいな、そんな感じのお掃除徳さんも楽しんでもらえたら嬉しいなと思って、もうどっちかといえばそのライブ配信ではあるんだけれども、アーカイブで楽しんでいただくようなコンテンツとして、このゲリラライブ配信っていうのはお届けしております。もちろん入ってきてくれたらですね、ちゃんとコメントをいただいたら返しますよ。ちゃんと皆さんと交流はしていくんですけれども、なんだろうな、その気づかれずに終わるみたいな最近ちょっとそういうところに楽しさをですね、ちょっと感じ始めてきてるお掃除徳さんでございます。さあ今回ね、何を喋りたくてこのゲリラライブ配信を始めたのかって言いますと、固定コメントにも貼ってるんですけどね、ビジネスの原理原則は結局今も昔も変わってないよなっていうのをですね、常々僕は思ってるわけなんですよっていうお話をしていきたいなというふうに思ってます。なんかね、あれですよ、スタイフのライブ配信、最近ちょっといろんな人のライブ配信突然入ってって、こんにちはっていうコメントだけ残して、あとは潜るみたいな、ちょっとね、そんな感じのライブ配信の過ごし方をですね、いろんな人たちのライブ配信入ってるんですけど、やっぱり、その、自分で何かコンテンツを売っていこうとしてる人とか、何か自分でビジネスを持ってる人とかね、こういかにこのスタイフという媒体を通して、集客をしていこうかみたいなのをこうみんな必死で頑張ってんなとかね、なんかそんなことを感じるわけなんですけれども、 なんだろうな、そのビジネスの原理原則をちゃんとそこを意識してやってるかどうかっていうところが結局大事なんだなっていうことなんですよ。そういう話をね、今回しようかなと思った。SNS マーケティングとかさ、SNS コンサルとか、もうたくさん出てきてるじゃないですか。こっからは有料になりますよ、みたいな、釣りトークでですよ。その、有料でお金払って課金して聞きに行ってみたものの、なんかその話、どこが有料なのみたいな感じのコンサルなんかも結局いたりとかして。はい、SNS コンサルって何なのみたいなね。なんかそんな風に感じる人もいれば、まあガチでこのコンサルの人はもちろん良かったよと思う人もいるかもしれないですけども。じゃあその違いって何やねんっていうところなんですけど、結局ね、このビジネスの原理原則をちゃんと自分の中でこう腹落ちさせてるかどうかっていうところが、やっぱり結局肝になってんなっていう風には思うんですよ。だ例えば、SNS のコンサルであったりとか、なんかその、例えばインスタ集客のね、インスタ集客のなんか、コンサルに課金をしてですよ。で、いろいろこう、アドバイスを受けながらインスタで集客を狙っていったけれども、結局うまくいかないっていう人たちたくさんいるでしょ。なんでうまくいかないのかっていうと、結局だから言われた通りのことしかしてないからなんですよね。で、その大体もうなんかなんとなくですけどね、僕もその、やっぱそういったコンサル系を、オンラインでコンサル系をやってる人たちと、いろんなところでですね、こうコミュニケーションを図ってきて、すごく感じるんだけれども、結局その教えてることってやっぱり手法的なところであったりとかテクニカル的なところであったりとか、そこら辺は割とこう強く伝えてるんだけれども、じゃあビジネスの本質、ビジネスの原理原則って何なのっていうところは、やっぱりそこはどうしてもやっぱ伝えきれてないところっていうのがあるなっていうのは感じるんですよ。だから例えばそのインスタ集客のなんちゃらかんちゃらみたいなところのコンサルに入って、で、そのコンサルの言われた通りにインスタを操ったところでなぜ集客できないのかっていうと、結局だからそこが答えなんですね。ビジネスの原理原則が意識できてないから、いや腹落ちしてない中で、言われたその表面的な表層的な上っ面のテクニカル的なところだけ真似をしてやってるから結局うまくいかないみたいなところがやっぱあるわけなんですよ。それをどんだけ意識できてるのかっていうところですよね。で、なんかね、よく言うじゃない？そのコンサル系の人が、やっぱりいかに、そのコンテンツを販売するには、いかにその動線を作るかみたいな。インスタで動線を作るには、こういう形の投稿をするべきですよ、とかね。なんかいろいろこう言ってるんですけど、僕そこってね、なんだろうな。間違ってはないんだけれども、正解でもないなと思ってて。動線作りっていうのは大事なんだけれども、何のために結局動線を作ってんのっていうところなんですよ。ここがちゃんと腹落ちできてるのかっていうとこですよね。動線って分かってる？ちゃんと、みたいな。そういうところがあるんですよね。で、結局ね、この動線作りっていうのは、ビジネスの根幹になってくるところではあるんですよ。営業マーケティングじゃない、営業手法ですよね。何か物を販売していくにあたっても、結局そのお客さんと最初のお客様とのファーストコンタクトがあって、お客様が物を購入してくれるまでのプロセスっていうのが、そこに、動線というのがあるわけであって、すべてのビジネスにおいて、動線っていうのは必ず存在してるわけなんですよ。これだから SNS 界隈だから動線を作らなきゃいけないとかっていうわけじゃなくて、でこの動線っていうのは、やり方っていうのは本当にこう千差万別、幾万通りもあるわけ で、その幾万通りもある中で、どの動線作りを自分の中で描いていくかっていうところが重要なわけであって、決して人から言われて、例えばインスタの動線作りってこうですよって人から言われたから、じゃあやってみようっていうのでうまくいくわけがないわけなんですよ。それなんでうまくいかないのかっていうと、その動線の本質が結局落とし込めてないというかね、腹落ちできてないからなんですよ。はい、っていうところを どれだけの人たちが理解してんのかなっていうのがね、ふっとこう、素朴に疑問に思ったので、ちょっと今回こういうテーマで話をしようと思いました。ビジネスの原理原則は昭和の時代から何一つ変わってないんですよね。昭和、平成、令和と、この歩み、昭和の高度経済成長というところから日本は、加速度的にね、第二次世界大戦が終わって、高度経済成長期というのを迎えて、日本は急成長を図りました。世界でもトップクラスの、経済大国になりましたけれども、今それがもう衰退期に入りまして、どんどん他の国にも抜かれてるみたいな、この激動の約80年間ですかね。激動の時代をですね、僕らは生き抜いてきてるわけですよ。僕なんか特にその昭和の高度経済成長期におぎゃーと生まれてですよ。で、平成、令和と、もういろいろインフラがここまで目まぐるしくインフラが変わっていく様をリアルに見てきてる世代なので、めちゃめちゃなんかその変化、そして変化のスピード、の速さっていうのかな、そういうのをですね、やっぱりやっぱ肌で一番感じてますよね。だから令和の時代に生まれた人とか平成の時代に生まれた人よりもそのビジネスの歩みっていうのを歴史を僕ら昭和の世代は見てきてるので、そういう意味ではね、すごくやっぱ僕は貴重な人生を送ってるなっていうふうに思いますね。だって昭和の時代の有名な漫画のドラえもん、有名な漫画って注釈つける必要もないけど、ドラえもんの世界でね、4次元ポケットから取り出された便利アイテムが今結構現実化されてるところに僕はびっくりしてて、だから当時小学校の頃とかでね、そのコロコロコミックスでドラえもんの漫画を読んでて、あー、こんな、確かにな、こんな道具があったら便利だよなと思うやつがなかなか今現実になってますもんね。あとそのドラゴンボールとかでも鳥山明のこの世界観で描いてるメカたちがですね、いろいろあるんですけど、そのメカたちがもう現実に走り出してると言いますかね。そんなところがありますよね。僕、全然ちょっと話逸れるんですけど、ドラゴンボールのセル編でね、セルが初めて登場してピッコロ大魔王とピッコロとこう対峙した時にですね、もういろんな細胞をセルって取り込んでるっていうところがそこでこう、明らかにされて、なんでそんなことができたんだ、今もお前のデータは取りに行ってんだぞっつって、ピッコロ大魔王の後ろにこうちっちゃいなんかカメラのついた機械、カメラのついたロボットみたいな飛行機がですね、ピッコロの後ろをこう、うろうろしてるじゃないですか。あんなちっちゃい機械でそんなデータ拾えんだっていうふうに当時は思ってたんですけど、今、現実に普通にできるもんね、それがね、ドローンっていうのが開発されて。鳥山明の世界観で描かれたものが実際にこう、現実化されてるっていうところが、すげえなと思ってるわけですよ。それぐらい昭和の時代から生き抜いてきた僕から言わせるとですね、本当に社会のインフラっていうのが目まぐるしく変わって、空想の世界だったことが現実化されてくるぐらいにですね、今目まぐるしく変化をしてきて、これから先もどんどん変化をしていくんだろうなっていうのがやっぱ想像ついちゃうわけなんですよ。でもなんです、ここが大事であって、じゃあビジネスで成功するための秘訣といいますか、ビジネスで成功するためには結局そのビジネスの原理原則というところをちゃんと理解してないといけなくて、で結局この原理原則に基づいた、プロセスを歩んでるところがやっぱビジネスとしてやっぱ結局成功してるだけなんです。この理屈っていうのは昭和の時代、平成の時代、令和の時代何一つ変わんないんですよね。変わってるのはそのビジネスを展開するフィールドが変わってるだけであって、昭和の時代ってのはもうリアルな世界でしかビジネスを展開することができなかったんだけども、令和の今の時代っていうのはこのネット社会になってきてね、 オンラインで繋がるっていう、コロナのあたりから加速度的にオンラインという、あの、インフラが、世の中に浸透していくことによって、わざわざそこに人が行かなくても、オンラインという形で人と繋がることができるようになってきた。そういう形でですね、そのビジネスを展開するフィールドが変わってきてるだけのことであって、そのビジネスが成功するためのビジネスの原理原則っていうのは、実は昭和の時代から何一つ変わってないんです。原理原則っていうのがそもそもこの言葉の意味をちゃんと理解してほしいんですけれども、原理原則っていうのは絶対不変の法則っていうことなんですよ。時代がどれだけ変化しようが、この原理原則と呼ばれる法則に関してはこれは絶対不変であって何一つ変わらない。ビジネスにおいても成功するための原理原則っていうのは必ず存在してて、でこの原理原則っていうところに気づいて、このビジネスの原理原則がちゃんと腹落ちできてる人が成功者になっていってるだけのことで、これは昭和の時代、平成の時代、令和の時代で何一つ変わってないですね。成功する人のそのビジネスの原理原則をどれだけ腹落ちさせてるかっていうところ、これは本当に何一つ変わってない。昭和の時代からそこは全く一緒、令和の時代でも全く一緒です。はい、だから SNS で何かビジネスをしてる人もそこはちゃんと意識しないといけなくて、ちゃんと原理、そのインスタとかでね、集客をして、ビジネスをやってるよっていう人たち、オンライン上で何かそのマーケティング的なビジネスをやってるよっていう人たちたくさんいますけれども、ちゃんとこの原理原則っていうのが自分の中で腹落ちできてますかっていうところを今回はライブで皆さんにお伝えしたいわけなんですよ。はい、ということなんですよね。じゃあですよ、原理原則とは何ぞやっていうことなんですけれども、僕はここだと思ってるんですけど、人物金って聞いたことないですか？もうビジネス論を語るにあたってのもう一番基礎中の基礎中の基礎みたいなところの考え方ですけど、人物金、この三つの要素が加わらないとビジネスっていうのは成り立たないみたいなね。この三つの要素がなければビジネスは成り立たない。人、物、金、よく耳にすると思うんですけども、結局ね、そのビジネスをしていくにあたって集める順番っていうのが、段階っていうのがあって、どういう段階でこう集めていく準備をしていくのか、集めていく順番って言いますかね、そういうのがあって、はい、それがまさにこの今言った人物金の順番なんですよ。この順番は入れ替えちゃダメなんですよ。一番最初、ビジネスを成功させるためにはですね、まず最初、結局やっぱり人が集まらないことにはビジネスそのものがやっぱ成り立たないし、人が集まって初めて物に興味を持って、いいじゃんそれってなってお金を出す人間が現れてくる。ビジネスが成功していく、ビジネスが成り立つ、お金が自分の手元に入っていくっていう、資本が手に入っていくっていう、この流れっていうのは人、物、金の順番に流れてるっていうこと、これが原理原則なんですよね。で、これはね、昭和の時代っていうか、もう江戸時代からですよ、言うならば。江戸時代からっていうか、もうもっと前からですよ。その、貨幣文化が生まれてからの話ですよ。もうこのビジネスの原理原則はずーっと変わってない。世界中、全く同じ。もう石のお金を使ってた時代から、このビジネスの原理原則は絶対変わってないはずです。人がまず、交わらないことにはビジネスは成り立たないし、人を交わる人の数が増えないことには、その人たちは物に興味すら持たないし、物に興味を持ってもらって初めてお金、貨幣価値が生まれるということなんですよ。価値が存在してくるっていうことなんですよ。この順番をみんな腹落ちできてますかっていうことです。SNS でビジネスを展開してる人たち。インスタのマーケティングとかで、そのインスタのコンサルとか、いろいろこう、一生懸命こう課金してる人たち、なんか先行投資だっつってね、こう勉強代だっつって、何十万も課金してる、下手したらもう何百万も課金してる人もいるかもしれない。課金してるのになぜ成功しないのか、この原理原則が腹落ちできてないっていう、この一点に僕は尽きると思ってます。はい。 だ人とのコミュニケーションを避けてビジネスをいかにするかみたいなことを考えてる人がもしかしたらいるかもしれないですけども、その発想をまず捨てないとダメですよね。人との交わりなくしてビジネスの成功は絶対にありえないんです。はい、これはだから、昭和、平成の時代で言うと、その人との交わりっていうのは対面でしか存在、成立させることができなかったんですけども、今の時代はやっぱりオンラインという形がやっぱりできる。ですよね。で、今の時代はオンラインで交わるっていう環境ができた分、余計に僕はそこら辺がやっぱ難しくなってきてると思ってて、オンラインだけで交わればいいのかっていうと、そういうわけでもなくてね、オンラインでの交わり方とリアルの交わり方をバランスよくどう戦略を立てていくかっていうところが、すごく、人を増やしていくにあたって重要になってくるなっていうところですよね。いわゆるこのコミュニティですよ。そういった、人が集まるコミュニティをどう仕掛けていくかっていうところが一番最初に考えなきゃいけないところであって。はい。で、そのコミュニティを作るにあたって、お金のことを考えちゃうと、絶対成功しないですよ。先にお金のことを考えちゃう。もう、典型的なのがオンラインサロンというビジネスですね。ビジネスモデルですね。これ、オンラインサロンで、大半の人たちがオンラインサロンを仕掛けても失敗するって言われてるじゃないですか。で、これなんで失敗するのかっていうと、お金を先に考えちゃうからなんですよ。月額課金、サブスクで、人をこんだけ集めれば、これだけの収益がストック型でずっと安定して入ってくるじゃん。何も動かなくても、自動的にサブスクっていうのお金が自動的にこんだけ入ってくるじゃん、みたいな。そういう魅力ってあるじゃないですか。でもそこを先に考えちゃうとオンラインサロンは絶対にうまくいかないんですよ。最初に考えなきゃいけないのはまず人に集まってもらって、その集まってもらった人たちにどんだけ魅力的な環境コミュニティを構築していくかということを考えないと絶対うまくいかないんですよね。だから人物金の順番だっていうことです。全てにおいてっていうことを、今回はちょっと話したくなったので、ライブ配信してみました。はい、ということで今回はですね、ビジネスの原理原則は今も昔も結局変わってないんだよっていうお話をしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。なんかね、こんな話をしてて誰にも気づかれずにライブ配信やるのにちょっと楽しくなってきましたとか言いながら、結局ね、何人かの方がやっぱり素通りしてきてくれてますね。本当にありがとうございます。ちょっとコメントしづらいテーマだったかもしれないですけれどもね。もしかしたらこれ何、潜って聞いてくれてる人もこれゼロカウンターになってんのかな、ちょっとわかんないですけどね。もし潜って今聞いてくださってる方、最後まで聞いてくださった方がいらっしゃったら、本当にありがとうございます。こんな、ただただつぶやいてるだけのライブ配信に来てくれて、そして、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。そしてアーカイブでもですね、最後まで聞いてくれた方がもしいらっしゃるとしたら本当に感謝ですね。ただただ僕が常々思ってることをぼそっとつぶやいてるだけのライブ配信ですので、でもそんなつぶやきの中でなるほどなっていうのはちょっと一筋でもですね、確かになって思うことが一つでもあればちょっと嬉しいなと思いますよね。それを自分にどう落とし込んでどう活かすかっていうのはそんなことはどうでもよくて、お掃除徳さんのここまでライブを聞いてもらって、あ、なるほどね、あ、確かにね、みたいな、なんかちょっとはっとこう、なんだろう、こう自分の脳裏にピカッペカッとこう電球がイメージできたのであればちょっと嬉しいなと思いますね。そんな人が一人でも多くいらっしゃったとすれば、僕はもうそれだけで嬉しいなというふうに思いますんで、はい、それだけでこのゲリラライブ配信を適当に始めてやっぱり良かったなというふうに思いますんでね、これからも適当に何の脈絡もなく突然ゲリラライブはこれからも始めていきたいなというふうに思っております。ということで何じゃこのまとめ方まあこんなライブ配信をしているお掃除徳さんもまたお掃除徳さんとして、愛していただければ嬉しいなというふうに思いますね。はい、さあそんな感じで今回の配信は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この配信がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録、そしてこのアカウントへのフォローよろしくお願いいたします。 また次回の配信でもあなたとのご縁を願って、お相手はお掃除徳さんでした。またねー、おやすみなさい。
お掃除徳さんのみんなに伝えたいラジオは、毎朝7時に不定期配信をしている音声収録情報発信番組です。また次回の配信もお楽しみに。